皆さんこんにちは、袴田真由子です。高校生島田の仕事を探る、今回は今月1月に創立20周年を迎える島田市島にある社会福祉法人こころを取材させていただきます。さあ今日もみんな頑張っていきたいと思います。まずは一人ずつ自己紹介からお願いします。
島田尚成高校2年、角田優奈です。
島田工業高校2年の野村智香です。
島田商業高校1年の清水梨沙です。
島田高校1年の鈴木陸人です。
新年最初の取材は4人全員揃いましたね。ぜひ頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
さあそれでは社会福祉法人こころの理事長菅原紗友子さん、そして副理事長の渡辺理香さんからどういった事業をされているのか、また活動理念などを教えていただきたいと思います。菅原さん、そして渡辺さん、よろしくお願いします。
社会福祉法人こころは、もしかしたらこう社会福祉法人ってあまり聞き慣れないかもしれないんですけども、何らかの生きづらさを抱えている人たちが地域で自分らしく暮らしていくことができるようにみんなで応援をしていく、そんなことを組織として行っている法人になります。理念は3つあります。個の尊重、人権の擁護、自己決定の尊重。言葉で言えばそんなにわからない言葉ではないかもしれないんですけども、もう少し説明をすると、個の尊重っていうのは一人一人が大切にされること、障害があってもなくてもやっぱり皆同じで一人一人を大切にしていこうっていうことが個の尊重で、人権の擁護っていうのは、人権って当たり前にあるような感じがしてますけど、意外とこう自分の権利って侵されることがいっぱいあると思うんです。で、障害のある人たちって障害があるだけで社会から差別とか偏見を受けたりすることがたくさんあります。だからこそ人権っていうのを大切にして守っていきましょうっていう、だから人権の擁護。そして自己決定の尊重っていうのは、障害があるとどうしても周りの人が決めてしまったりとか、あなたできないでしょ、私が決めてあげるわよって言って決めてしまうことってたくさんあると思うんですね。でもそういうことではなくて、やっぱりその人にはその人の人生があるので、その人の生きること、暮らしていくことっていうのは自分で決めていく。でも障害によってはなかなか決めることができない人たちもいるので、決めることができることを目指すわけではなくて、その人の生き方を一緒に伴走しながら、一緒に歩んでいきながら、きっとこの人はこういうふうに思うだろうな、こういうふうにしていきたいんだろうなっていうことを想像しながら、場合によってはこちらが決めるってこともありますけど、そのプロセスを大切にしていきましょうっていうのが自己決定の尊重になります。これがこころの理念として設立当初から大切にしているものになります。
そして具体的な事業内容について教えていただけますでしょうか。
一つが相談支援事業、二つ目が地域活動支援センター事業、三つ目が自立生活支援事業、そして就労継続支援 B 型事業、この四つをここの事業所ではやってます。法人は牧之原でも運営をしてますので、建物はね5箇所ありますけども、ここではこのような事業をやっています。
建物が5つあるというお話が今あったんですけれども、具体的にはどういうことになるんでしょうか。
牧之原島田市と島田市に働くことを練習する就労継続支援 B 型事業所っていうのが、この建物以外に2カ所あります。牧之原市にはここの事業所と同じように相談支援事業と地域活動支援センター事業と就労継続支援 B 型事業をやっている灰原にある事業所と、もう一つが相良地区に就労継続支援 B 型事業所を運営している、そんな状況になってます。
なるほど。今理念などもお伺いしたんですけれども、少し高校生から感想も聞けたらなというふうに思いますけれども、今お話聞いて角田さん、どんなふうに思いましたか。
自分らしく生活するために、心に寄り添って一人一人尊重しながらサポートするというお仕事は、すごいやりがいのあるような素敵なお仕事だなと感じました。
鈴木さん、どうですか。
はい、自己決定の尊重というところで、そういうのって無意識で決めがちなんですけど、一人一人できるところを探していくっていうところがすごい素敵だなと感じました。
本当に理念を伺って素敵だなというふうに思いました。で、お話の中で B 型事業というお話があったんですけれども、この B 型事業について少し詳しくお伺いしてもいいでしょうか。続きましては渡辺理香さんから伺ってもよろしいでしょうか。
はい、渡辺です。よろしくお願いします。就労継続支援 B 型事業とは、障害者総合支援法の中の給付事業になるんですけれども、働きたいという希望がある方がこの事業を利用して、自分なりの働き方だったり、あるいは 利用しながら一般就労に向けてチャレンジしたりっていうような、そんなサポートをするような事業になっています。こころが運営している B 型の事業所の定員はすべて20名の定員なんですけど、どの事業所も登録数は超えていて、それだけ利用されている方が多い事業にもなっております。その中でも一般就労していた人数もたくさんいますし、そういった働き方についてはこころの理念であるこの尊重っていうところをとても大事にしているってことと、人権の擁護ももちろんですし、自己決定の尊重っていったところでは常にそこの理念は支援員も意識しながら活動をしているところです。
B 型事業についてのお話も渡辺さんから伺いましたけれども、今の話聞いて野村さんいかがですか？
この施設を通過点として将来を見据えたサポートをしていただける施設があることを知りました。
そうですよね。まだ高校生だとなかなか行く機会もないですよね。
初めてこういう施設があることを知って、いろんな面から支えられているって知りました。
菅原さん、渡辺さん、ありがとうございました。ここからは渡辺ゆりさんにお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、実際のお仕事について伺えますか？
はい、私は相談支援事業を担当しているんですけれども、相談の仕事は先ほど説明があったように、何らかの生きづらさを抱えて相談をしたいという方々に対して、心に来てもらって相談を受けたりだとか、ご自宅に訪問させていただいて相談をしたり、市役所に行ったり、いろいろな場所で仕事をしています、普段。
具体的にどのようなご相談を受けたりとか、はい、で、実際それに対してどんな風に接していらっしゃるんですか？
今日の動きで言うと、午前中に小麦を今後利用したいという方の見学同行をしたりっていうことをしています。これからその方と一緒に実際小麦を使っていくかどうかっていうことを相談していくことになります。午後は病院に出向いて退院を希望されている方の話し合いに参加をしてきました。これから一緒に退院を考えていく動きをしていくことになります。
利用者の方、働かれている皆さんに対して、ゆりさんが心がけていらっしゃることなどってありますか？
そうですね。大切にしていることは、相談は受けるんですけど、解決するのは私ではないかなと常に思っています。なんで、そのご本人がご自分で解決できるような、こう、サポート、お手伝いが、それを一緒に考えることができたらと思ってます。
何か、ゆりさんに聞きたいことがある人いますでしょうか？
利用者の方のお話を伺う際に、接するときに気をつけているポイントとかありますか？
そうですね。気をつけているポイント。相手の方が相談に至る経過というか、そこを踏まえて話を聞き始めようとはしています。事前にどんな理由でここに来たかっていうことを知っておいて話を伺うことっていうのと、あとは実際に話をするときには、相手の方のね、話すペースっていうのがあるので、そこを尊重して、ペースを合わせて話をするようには意識をしています。
相手の方のペースで相談に乗ってくれることが、すごい利用者としてもありがたいかなって感じます。
相談は月に何回ぐらい受けるんですか？
だいたい1日、日によって違うんですけどね、2件から6件とかそのくらいの中で働いてる日数が件数ですかね。
どうして相談員っていう仕事に行こうかなと思ったんでしょうか？
きっかけは2つあったんですけどね。もともと私は学生の時から人の心の動きっていうのに興味があって、福祉を学ぶ道を選んだんですけどね。その時に実習をする機会があって、そこで働いてる人たちが話し合いをしてたんですけどね。その話し合いの風景っていうのが、人の人生のことを話してるのに、自分のこととか自分の家族のことのようにも真剣に、本当に真剣に悩んでいて、そんな仕事があるのかっていうのをまず衝撃を受けたんですよね。実際に働き始めてからも、その人の人生の一部を一緒に経験できる仕事だなと思っています。それが一つきっかけであったのと、二つ目は、相談の仕事は自分自身が仕事道具なんで、自分の経験や知識を増やしていく必要性があると思ってるんですけど、そうしていく過程が常にこう成長できると思っていて魅力です。
人の人生の支えになれる仕事ってとても素敵だなと思いました。
この仕事のやりがいなどあれば教えてほしいです。
やりがいは本当にたくさんあるんですけど、いろんな出会いがあることですね。みんなドラマよりドラマチックな人生を送ってらっしゃるもんですからね。こう一緒に歩んでいけるっていうのはとてもやりがいを感じてます。
ちなみにゆりさんのような相談員はこちらには何名いらっしゃるんですか？
この建屋だけじゃなくて、他の地域にもいるもんですからね。10人ですね。
心では1人ってことになります。
いえ、金谷地区の事業所には4人、管理者を入れると5人。
ゆりさん何年目でいらっしゃるんですか？
私は、もともと違う場所で同じような仕事をしていたんですけど、十数年経ってます。
あ、そうなんですね。はい、13年。
やってらっしゃると、もうベテランになるんですか？
と言いたいところなんですけど、まだまだ中堅なんですかね。はい。
何年やっても勉強、はい、勉強というお仕事になられるんでしょうかね。
その通りです。
ここまでいろいろお話を伺ってきましたけれども、何か質問がある人いますでしょうか？
小麦では朝ホワイトボードに仕事が一覧で書かれていて、自分がやりたい仕事を選ぶってお聞きしたんですけれども、その仕事は一日に何種類ぐらい入ってくるんでしょうか？
毎日入ってくるのは3つの会社から入ってきています。で、それに加えて、外の作業が週に2回あって、自主製品という作品作りですね。猫にゃんバサミだとかっていうような作品を作っています。
一つの部署でも様々な仕事があるのがすごいいいなと思いました。
外の作業は全員で行くんですか？それも自分で選んでいく？
選んでますね。ただ人数が足りないときは、人数足りないどうするってなると、じゃあ行こうかなっていうのは、それも話し合いでね決めています。
人気のお仕事とかありますよね。
ありますね。行きたくないっていうときもあるんですけれども、そういうのもみんなで話し合って決めていますね。
それも少しコミュニケーションっていう面で非常にいいお時間になるんじゃないですか？
おっしゃる通りです。多数決で決めたりだとかっていうのを極力避けているんですね。話し合いでっていうのは、少ない意見をとても大事にするっていう、大勢の意見で決まっていくのではなくて、一人の意見も大事にするってことを理念の中にも入れているので、ミーティング、コミュニケーションってとても大事にしている法人でもあります。
B 型事業のリノムでのパンや焼き菓子はどこで販売しているんですか？
オビリアの子供館が入ってる階に、キイチゴという喫茶部門があるんですけど、そこで販売をしていたりだとか、カートで大井川、あそこでもう売ってますし、市役所で週に1回かな、今販売をしたりしてますね。
私も機会があったら買ってみたいなと思います。
高校生にとってもこの心が少し身近に感じられたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、どうですか、感想をここから伺っていけたらと思いますが。
一人一人を大切にだったり、自分で決めることの尊重だったり、一個人を尊重するっていうのがすごい伝わってきて、さっきおっしゃってた就労支援のことだったり、いろんな人が社会に出ていけるようなところがちゃんと設備がしっかりしていて、そこがすごい感じました。
自分はこのような施設に初めて伺って、障害があるからにとらわれずに、いろんな支援があって毎日やりがいがあり楽しく過ごせる施設があることは、利用者にとって安心して過ごせるなと思いました。
本当にみんなの居場所作りっていうのがすごく素敵だなというふうに思いますよね。菅原さん、渡辺さん、今日本当に素敵なお話ありがとうございます。伴走者になるというところが私はすごく胸に響いたんですけれども、最後にお二人から一言ずつ高校生にメッセージお願いしてもいいでしょうか？
はい、今日ありがとうございました。福祉ってもしかしたら日頃の生活からするとちょっとこう遠い領域というかに感じてしまうのかもしれないですけども、ただ誰もがこう安心して、本当に障害あるなしに関わらず、みんな地域で一緒に暮らしていくんだっていう、そんなところを大切にする活動でもあるので、ぜひ興味を持っていただいて、いつか一緒に現場で働ける日があると嬉しいなってちょっと思いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。渡辺さん、お願いします。
はい、私も同じ思いでいますけど、皆さんの質問とか感想を聞かせてもらう中で、本当にこうこの仕事を、今日も皆さんとね出会えたことがとても良かったなと思いますし、このいろんなきっかけを大事にして、皆さんの話を聞いてて、とても私自身がね安心した気持ちでいますので、ぜひこれからも何か一緒にできそうなことがあれば、やれることがあるといいなっていうような、そんな風に感じました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。みんなで最後は挨拶をして終わりましょう。
ありがとうございました。ありがとうございました。